皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
今年最後のゴスペルアワーになりました。今月は12月、イエス・キリストの誕生日をお祝いするクリスマスの月ですね。
今日はクリスマスにちなんで、神様からのプレゼントというお話をしたいと思います。今からちょうど100年前に木村清松という牧師がいました。木村清松がアメリカのナイアガラの滝を見ていると、一人のアメリカ人が、日本にはこんな大きな滝はないだろうと自慢して言いました。
すると木村清松は、この滝は私の父さんのものだと答えました。
お前はインディアンの州長の息子かとアメリカ人は聞き返しました。
いや、私はクリスチャンで、天地万物を作られた神様は私の天の父、天のお父さんです。だからこのナイアガラの滝は私の父である神様のものですと答えたのです。
そこでナイアガラの滝の持ち主の息子来たるという看板でアメリカの各地の教会から招待されて、木村清松は伝道をされたそうです。
その木村清松がまだ小さい子供の頃、教会のクリスマス会に行った時にこんなことがあったそうです。
教会のクリスマス会に行くと、明治時代のことですから、ほんのちょっとしたお菓子がプレゼントとして子供たちに配られました。他の子供たちは、わーい、ありがとうと喜んで受け取ったのに、木村清松少年は、自分の番になって、はい、どうぞ、と渡されると、彼は、こんなもんいらん。こんなもんは食べたらなくなってしまう。いつまでもなくならないプレゼントが欲しい、と言ったそうです。
皆さんも、今まで、いろいろなプレゼントをもらったことがあると思います。でも、例えば、どんなに豪華な食事でも、食べてしまったらなくなってしまいますよね。
神様からのプレゼントの第一番目は、クリスマスは神様が私たちにいつまでもなくならないプレゼントをくださった日です。
普通のプレゼントは古くなったり壊れてしまうこともありますよね。
私たちの教会では10年ほど前に息子がプレゼントしてくれた光ファイバーでできている大きなクリスマスツリーを毎年クリスマスの時期に飾っていましたが、去年ついに壊れて動かなくなってしまいました。
ツリー全体が七色の光で次々に変わる綺麗なツリーだったのですが、とうとう光らなくなってしまいました。
しかし神様からのプレゼントはいつまでもなくならない、古くならない、壊れることのないプレゼントです。
聖書ではそれを永遠の命と呼んでいますね。
イエス・キリストの誕生日、クリスマスは、神様が私たちにいつまでもなくならないプレゼントをくださった日なんですね。
それでは今日最初の賛美歌をお届けしましょう。世界で初めのクリスマス、森ゆりさんの歌でお届けします。
初めのクリスマスはユダヤの田舎のベツレヘム、宿にも泊まれず家畜小屋でマリアとヨセフの二人だけ。草の産木
世界で初めのクリスマス、森ゆりさんでお届けしました。
今日は神様からのプレゼントというお話ですが、第一にクリスマスは神様が私たちに永遠の命といういつまでもなくならないプレゼントをくださった日だということをお話ししました。
聖書の言葉を紹介しましょう。新約聖書ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
現代訳という聖書では次のように翻訳されています。神はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に使わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださった。それはイエス・キリストを信じる人が誰であろうと滅びることがなく救われ永遠の命を持つためである。
クリスマスは神様が私たちにいつまでもなくならないプレゼントをくださった日です。そのプレゼントは永遠の命というプレゼントなんですね。
永遠の命という言葉はいつまでもなくならない本当の幸せと言った方が理解しやすいと思います。クリスマスは神様が私たちにいつまでもなくならない本当の幸せ、永遠の命を与えてくださった日です。
そのいつまでもなくならない本当の幸せというプレゼントはどこにあるのでしょうか。
ユダヤ人の知恵という本にこんな面白いお話がありました。皆さんは自分が大金持ちの一人息子だと想像してください。あなたのお父さんは莫大な財産を持っている大金持ちでした。息子であるあなたは留学して外国の大学で勉強していました。するとお父さんに仕えていた奴隷が息子のところにはるばるやってきました。
大変です。お父様が亡くなられました。そしてお父様は亡くなる前に遺言を残されました。私の全財産はすべてこの奴隷の召使いに譲渡する。私の息子には私の財産の中から好きなものを一つだけ与えることとする。それ以外はすべて奴隷召使いのものとする。
お父さんの遺言を聞いた息子は驚いてユダヤ教の教会の牧師ラビのところに相談に行きました。先生、実は父がこんなバカな遺言を残して死んでしまいましたら、どうしたらいいでしょう。しばらく考えたユダヤ教の牧師ラビは言いました。
あなたのお父様は大変知恵のある賢いお方ですね。
息子はびっくりして言いました。先生、なんで父が賢いんですか。こんなバカな遺言を残したんですよ。ユダヤ教のラビは続けて言いました。
あなたはお父さんの財産の中からその奴隷を自分のものとして相続すればよいのです。そうすればお父さんの財産はすべてあなたのものになるじゃありませんか。もしお父様がそれ以外の遺言を残して死んだら、召使い奴隷が父親の財産を盗んでどこかに逃げてしまっていたでしょう。しかしあなたが召使いを相続すれば、すべての財産をお継ぎになることができることをお父様はご存知だったのですよ、と説明しました。
実はイエス・キリストの誕生日クリスマスは神様が私たちにイエス・キリストをくださった日なのです。イエス・キリストというプレゼントをいただくと、その中にすべての祝福が全部くっついていただけるのです。いつまでもなくならない本当の幸せという永遠の命もイエス・キリストの中にあります。第2番目に、 無条件の永遠の愛というプレゼントもイエス様の中にあふれています。
永遠の愛をもって私はあなたを愛したと聖書には書いてあります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると聖書の中で神様は私たちに語られています。
罪の許し、永遠の命、神の愛、天の御国に入れていただける希望、すべての祝福がイエス・キリストの中に詰まっているのです。イエス・キリストというプレゼントの箱を開けて箱をバラバラに展開してみると、プレゼントの箱は十字架の形になります。神様からのプレゼントはイエス・キリストというプレゼントです。イエス様が私たちを罪から救うために、身代わりに十字架にかかって死んでくださるために、この地上に生まれてくださったのがクリスマスなんですね。
それでは今日2曲目の賛美ワーシップソングをお届けしましょう。喜びたたえよ、小坂忠さんの歌でお届けします。
喜びたたえよ、主が来られる。世界の人の心を開き、主を迎えよ、主を迎えよ、主を叫べよ、主が治める。救い主イエスがこの地を治める。喜び歌え、喜び歌え、主が主が治める。恵みと誠が地に溢れる。国々の中に栄光輝く。大いなる愛、大いなる愛、主が主が来られる。大いなる愛、大いなる愛、主が主が
神様からのプレゼントを自分のものとしていただくためにはどうしたらよいのでしょうか。
先ほど紹介した聖書の言葉には、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つと教えられています。先月は三流の人生を生きるというお話で、第一に人のために労苦を厭わないで汗を流して生きる、第二に人のために愛情を注いで生きる、涙を流して生きる、第三に人のために犠牲を払って血を流して生きるというお話をしました。牧師になるための神学校の卒業式の祝辞に、大川先生という方がこの三流の人生を目指して頑張ってくださいとお話をすると、70万人の教会員がいる韓国の大きな教会の牧師がこう言ったそうです。牧師として汗を流し、涙を流し、血を流して働くことは大事ですが、しかし神様の祝福は何か難行苦行をしたり努力したりして獲得するものではなく、神様からの無条件の賜物、プレゼントだとお話しされました。
イエス・キリストを救い主として信じるだけで罪許され、神の子とされ、永遠の命が与えられ、天の御国が 約束されているんですよね。
真面目な人ほどこの聖書の言葉は信じられません。信仰プラス真面目な努力、苦行、修行が必要だと感じてしまいますが、しかし聖書は信じるだけで永遠の命がいただけると教えています。私たちが救われるために必要なことはすべてイエス・キリストが十字架の上で成し遂げてくださったのですから、イエス様を救い主として信じるだけで永遠の命、救いをいただくことができるというのが神様からのクリスマスプレゼントです。
最後にクリスマスプレゼントと靴下のお話を紹介しましょう。
スーパーやデパートなどのクリスマスのチラシを見ると、長靴の形の入れ物にお菓子などがいっぱい詰め込まれている商品が必ず売られています。
なぜ長靴や靴下の中にプレゼントを入れるんでしょうね。クリスマスツリーにも長靴や靴下の飾りが飾られていることが多いですよね。
新品の買ったばかりの靴下、まだ使っていない靴下であれば綺麗だと思いますが、真夏に一日中履いて汗をかいて夜家に帰ったらどうでしょう。くさーいということになりますよね。
イエス・キリストは家畜小屋で生まれ、貝羽桶をベッドにして寝かせられました。
罪深い汚れた心の私たちのところにもイエス・キリストというプレゼントが与えられるということを表しているんですね。神様は無条件の愛で、どんな罪深い私たちであったとしても、ありのままで私たちを愛し受け入れてくださる神様の愛のプレゼントがイエス・キリストなんですね。
今月第3週の日曜日20日は、どこの教会でもクリスマス礼拝が行われます。教会に一度も行ったことがない方もぜひお気軽においでください。
さて最後にゴスペルアワーからクリスマスプレゼントの案内があります。 A1 などの大型カラー写真、大型の長い横断幕をカラー印刷できるエプソンの大型プリンターを1名様に無料で差し上げます。神様からのプレゼントと同じく、今回は無料、ただです。ただし、いつまでもなくならないプレゼントではありません。中古のプリンターですので、いつ壊れるのかは分かりません。神様からのプレゼントは何名様限定という条件はありませんが、今回のプリンターのプレゼントは1名様限定です。エプソンの PX7000 という型番のプリンターで、発売当時は28万円ぐらいした製品です。このプリンターが欲しい方は電話番号 73-8255 フォラックス教育の福井までお電話ください。電話番号 73-8255 フォラックス教育の福井までご連絡ください。希望者が複数の場合は水曜日に抽選し、当選者に連絡させていただきます。
それでは今日最後、今年最後の賛美歌をお届けしましょう。賛美歌111番、神の御子は。 さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それではいつものようにゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。
満ちて